ディ
東京 FM ブルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の山下遥です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポスト&実況をよろしくお願いします。はい、私はそうですね、プライベートを明かしたくない人なんですけどもブログに書いたんですね、スルメが好きって。それが今フィーチャーされてます。スルメ皆さん好きですか？スルメの話になっちゃう。小さい頃にその市民プールみたいなのがあって、スルメが売ってるんですよ。必ず丸焼きみたいな感じのが売ってて、小さい頃から食べててたくさん、なのでスルメっ子なんですよ。結構スルメっ子なんですけど最近食べてないなと思っていろいろ道歩いてたら見つけまして、2種類2パターンのスルメを見つけたんですよ。まあ形で言うと表面がツルツルの長方形の小さい形のスルメと、スルメの足の方って結構細かったりぐにゃぐにゃしていたり、それが細かく刻まれているその2パターンだったんですよ。どっち食べたと思いますか？
知らないよ、そんなの。
めっちゃどうでもいいんですけど、足の方食べたんですよ、私。ぐにゃぐにゃしてる方。感動しちゃって、昔の記憶がめちゃめちゃ蘇ってきたんですよ。その市民プールのことだったり、市民プールの近くにいろいろ競技場だったりいろいろあるんですけど、思い出してきて、一番思い出したのが、兄の野球をしている姿なんですよ。私、兄がいて、その市民プールの近くに競技場みたいなのがあって、そこで兄が野球をしてたんですよ。ちっちゃい頃からずっとやってて、高校を卒業するぐらいまでやってたのかわかんないんですけども、やってて。で、もう家族総出で兄を支えてたみたいな感じで、兄と言ったら野球ぐらい、本当に野球の印象が強くて。で、結構感動的なエピソードもいろいろあって、で、私がめちゃめちゃちっちゃい時から野球を兄がやってたので、もうなんか、私も野球をやってたんじゃないかぐらい、野球で洗脳されてたんですよ、ちっちゃい頃。どうやってスルメまで持ってこう。待って、ちょっと待って。うわー。
今のところスルメ何でも出てない。
で、それで、野球場離れたらプールがあって、そのプールでこのスルメを食べました。まあ近い距離にあったから、まあリンクしてスルメのエピソードがあるという感じですか。
下手くそ。
下手くそだ。エピソードトーク下手くそだな。でもなんか気になりましたよね。スルメからなんで兄の野球に行ったみたいな、気になりましたよね。つかみどころ掴んじゃった私。こういうの上手なんですよね、多分。
噛めば噛むほど、
噛むほど味がする。これが私のラジオのテクニックです。スルメってイカなんですよ、知ってますか。豆知識でした。はい、それでですね、新しいお知らせ新しいお知らせと言いますか、今六本木ミュージアムの方で行われているその日向坂46展 We Are が5月19日日曜日まで、今週末ですね、までの期間が解散期間です。もうこれも下手くそだ。私行きました。ウィアーのカフェも食べたりして、今まで加入する前は、その日向坂の先輩方をずっと見てきて、いろいろ出来事だったりいろいろしてて、その出来事がザラーっと、ずらーっと壁に貼ってあったりね、書かれているんですよ、その日向坂の出来事が。で、そこに私たちの名前が載っていて感動しちゃって。
スルメ山下。
スルメ山下は書いてないですよ。もちろん書いてないんですけど、インタビューとかで日向坂のオーディションに受かった時の心境は何ですかとか、あとはおもてなし会の話だったり、すごい本当に 事細かく書いてあって、あとはライブで使用されたグッズだったりも展示されていたり、奥深いんですよ。気づいてるかなの話。
今のところ浅いよ。
あ、浅いか。わあ、ね、本当にまあ、メンバーのパネルがたくさん飾ってあったり、まああのカフェも美味しかったんですよ。いっぱいあって、その日向坂の楽曲にちなんだカフェが作られていたり。
うん、スルメがなかった？
スルメ？なかったです。なかったので、ぜひ山下遥展示会でスルメの商品出したいです。スルメと友達になろうカフェみたいな。よくわかんないですけど。まあ、それで、ここでお知らせです。この六本木ミュージアムで行われているウィアーで、ひなりはを収録しました。今現在公開されていると思うんですけど、私たちのパネルがたくさんずらっと並んでいるところで、君はハニードゥーを踊らせていただきました。四方八方に、人がいて、ここでポジション合ってるんだっけっていう、ハテナになりながら踊ったんですけど、
どういうこと？
展示会で私たちのパネルがたくさんある中で踊ったので、本人は誰だみたいな。これは実物の下なのかぐらい、本当にリアルなパネルなんですよ。なので、平尾ここにいたっけみたいな。いや、本当なんですよ。ちょっと持ったんは持ったんですけど、まあ、そういう感じで本当にリアリティのあるパネルなので。
今謝ってちょっと。
本当にすいません。ごめんなさい。持ってみました。
で、そういうテクニック覚えたの？
はい。日向坂になりましょうの勝又さんが来てくださった回で、話は盛るのが一番だみたいな名言を残してらっしゃったので、私は、はい、持っていこうって、素直に受け止めて、今実践してます。まあ、これが人生で大事なことです。まあ、そういうことで、ひなりは見てください、お願いします。結構キャッチーな振り付けが多くて、今 SNS で、この君はハニードゥーを踊ってくださっている方がたくさんいて、ぜひこのひなり派を見て、あ、ここはこうなんだ、こういう踊りだったんだっていうのをいろいろ発見してくださったら嬉しいです。そして一緒に踊ってくださったら嬉しいです。踊ってください。オープニングではここら辺にしまし、オープニングはここら辺、最近私の最近の待って、今日髪がすごいですよね。
どうする、スルメ
噛みすぎたわ。
スルメ噛んでるじゃないの。
スルメ噛んでるからか、スルメを、あ、すいません、ラジオ中に噛んでしまって、スルメを、言葉は噛まずにスルメを噛んでしまってすいません。ドゥフフ。はい、最近の私のお気に入りの楽曲を披露したいと思います。間違えました、紹介をしたいと思います。それでは聞いてください、日向坂46で夜明けのスピード。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。答えて、はるかちゃん。はーい、はるかでーす。久しぶりにはるかちゃんと自分で言ってみました。ちょっと恥ずかしいですね。でも全国にはたくさんのはるかちゃんがいると思うので、そのはるかちゃんに届けたいと思います。はるかちゃん。確かにそらジローみたいな。まあそういう感じで、まあ私がギリギリわかるかわからないかちょうどいいラインの問題をリスナーさんから送っていただきました。おふざけなしで答えていきたいと思います。皆さんに問題です。南って何でしょう、英語で言うと。せーの、ナースあれ、ナースじゃなかったでしたっけ。ナーフあれ、ナーズ、ノーズ、あれ何でしたっけ。
鼻鳴っちゃった。
ノーズスペクトル。え、待って、ノーズで終わらないんですか。ノーズなんちゃらなんちゃら。え、待って、そんなことありましたっけ。
ノーズは鼻だよ。
サティス。
サティス。
え、待って、え、ちょっと待って、え、ノース、ノースは何ですか。え、来た、北ノース、南、今なんて言いましたっけ。ササーズ、サス、サ、サウス、スタッフ。
え、
スタッフ、
スタ
ッフ、スタッフ、サーズ、
もうだいぶ調べて、
スーズ、スーズ、近く
調べて、
調べます。埼玉県のフクシックスさんからです。ありがとうございます。暑い日がここ最近続いていますが、そんな日に欠かせないのはエアコンですよね。ところでエアコンは正式名称ご存知ですか。え、いや、わかった、言っていいですか。エアコントロール。え、じゃあもう一択、エアコントローラー。え、エア エアーじゃないんですか？ボタン一つで離れててもつくじゃないですか。エアーでピッてやった、あ、つかないか。つかないか。ちょっと、エアーじゃないか。エアコーで始まっていく単語ですか？エアー
コン、
コン
ディ
コンディション。エアコンディション。待って、本当にやばい、本当にやばい。明日に正解か？正解は、エアコンディショナーの略です。直訳すると空気を調節する設備という意味になります。コンディショナー？エアコンディショナーなの？やばい。
っていうことをやっていくコーナーです。
勉強になる。ありがとうございます。エアコントローラーのがエアコンっぽいですよ。けどね。エアコンディショナー。あれ？エアコンディショナー？ちょっとみんなに自慢しよう。多分知らない子たくさんいると思うので。
知ってるよ。
4期にも。わ、続きまして。兵庫県のイエテネーゾーさんからです。ありがとうございます。はるはるさん、メンマって食べたことありますよね？メンマって何でできてると思いますか？まあ、舐めてる！めっちゃわかる！私メンマ大好きなんですよ。ラーメンで言うともうメンマしか食べないぐらいメンマ好きで、本当に大好きなんですよ。いきますよ。タケノコ。ほら、めっちゃ舐めてるこれ。もう、わかりきってますよ。タケノコってあれですよね、土に生えてるタケノコですもんね。椎茸と違いますもんね。
え？
椎茸の近くに生えてますよね、タケノコって。
え？
え？タケノコは、なんか遠くから見ると、茶色くなった山の形をしてて、三角形なんですよ。まあ、あれですよ。商品名言っていいんですかね？タケノコの里です。それですよね。
正解。
うわ、これはもう舐めてるわ、本当に。わ、わかってますよ。タケノコですよ。はい、続きまして。兵庫県のピーマンの箱詰めさんからです。ありがとうございます。はるはるこんばんは、こんばんは。前回の放送でバンビを鹿だと知らなかったと言っていましたが、ダンボは何、ああ、わかった。何の動物かわかりますよ。いきますよ。ゾウ。イエーイ、今びっくりした。罰かと思った。いや、私本当に占い師さん頭いいって言われてるから。自分って本当に頭いいんだと思ってきたんですよ。
小学生レベルだよ、これ。
知ってました？ボンビ。ボンビじゃない。ダンボだ。ダンボが、ゾウって知ってました？ボンビって何ですかね？
知らない。
今で言うと。
何ボンビって。
はい、続きまして。東京都のおかきさんからです。ありがとうございます。子供の頃の夢がパティシエや料理人だったハルハルに問題です。わ、やばい。料理のサシスセソとは、それぞれ何の調味料のことを示せますか？これ、いずれ、どこかで絶対聞かれると思って、調べたいと思ってたんですよ。でも、調べたいと思いきや、検索を調べるじゃないですか。検索をしたら、何を調べようって忘れちゃって、多分これです。これ調べたかったんですよ。料理のサシスセソ。わー、それだ。今、ちょっとスッキリしてる、今。料理の砂糖、よし、砂糖、料理の塩、料理の酢、料理の醤油、料理のソース。待って、ちょっと待って、ソースかな？違う、ソースじゃないんだよね、これ。いや、これ騙しなんだよね、そうか。味噌だ。待って。やったー！めっちゃ頭いいですよね、私って。でもびっくりドッキリじゃないですか、これ。
え？何？
びっくりドッキリじゃないですか。サシスセソって言いながら、せ、ね、醤油じゃないですか。
せうね。
せう。しょう、せう、せう、せう、せう、しょう、しょう、しょう、しょう、しょうってことですか。ほんとだ、せう。で、味噌は、みから始まるのに、最後の味噌の層を使って、サシスセソにのめり込んだ。
のめり込んだ。
すごいなぁ、本当に。そうなんですね。
のめり込んだって何？
まあ、選ばれた。
入り込んだ。
入り込んだです。愛知県のなで方にリュックサックさんからです。ありがとうございます。山下さん、僕は数字が苦手です。この計算式の答えを教えてくれませんか？いきますね。910×215×520×0。これ舐められてるよ、絶対。は、いくつになりますか？山下さん答えてください。 掛け算をすればいいんでしょ。はい、わかりました。ゼロー。ほら、もうこれ小学生レベルです。なんかもっと悔しがりたい私。これわかんないよって悔しがりたいのに、何これわかりやすいってなっちゃった。最後にゼロかけると絶対にゼロになるって習いました、愛知県で。いや本当に、結構私こういうレベルだと思われてるんですね、うん、そうなんだ、うん、
どういうレベルだと思った
。結構ショック。いきますね。神奈川県の平成山猫合戦ポンポカさんからです。ありがとうございます。ハラハラさん、牛丼は何のお肉を使っているかわかりますか。え、めっちゃわかる。いくよ、牛。
本当に。
え、豚。
ストレートで来ると思う。だって
確かに、え、だって答えありますもんね、牛だったら牛丼って。
そうだよ。
え、豚かな。え、豚。豚にします、牛。あれ、私は誰を信じればいいんだ。牛やん。
だこのぐらいのレベルだと思われてる。
待って、牛丼で何のお肉使ってると思いますか。豚。意味わかんないですよね。牛に決まってるやんってなりますよね。このぐらいのレベルだと思ってる、うん、本当に。なんかもっと略詞が欲しいです。もう21歳ですよ私。なんか問題ください。いきますね。埼玉県の二重丸のひろきさんからです。ありがとうございます。国民の最大三大義務といえば、教育の義務、納税の義務ともう一つあるのですが、どうしてもそれが思い出せません。何でしたっけ。ちょっと待って。わ、こういうの欲しかった。あ、わかったわかった。いきます。労働の義務、
まあ、
待って、じゃあ正確に答えたい。働けたらいいね。違う。働こう義務。なんか日本語じゃない、読み仮名っていうか送り仮名ついてるのありますよね。教育してみようの義務みたいな、なんか何々みたいなのあるんですよ。それ待って、労働系ですよね。労働しよう、労働できるよ、働けるよ、働けるときに働こう。待って、ちょっと待って。
なんでラフになっちゃう。
働き、き、働く気分。働、勤労の義務だ。やったー。答え見よう。勤労、わー。先生向いてますかね。私、学校の先生になりたくて。山下遥にとって教育とは、その自分は頭いいよっていうことをアピールできますし、あとはまあ、なんかバカだと思われない味方にできる、それが知識なんですよ。え、わからなかったですか。
え、何、もう一回言って。
私にとって、け、何の話してましたっけ今。あれ、何でしたっけ。
あれ
権利の義務。権利と義務、あれ何でした。はい。あ、続いてはアートです。アート。アーティスティックなはるかのアートの世界。私たちが生きる、このすべてがアート。英語で言うと ART。この ART、よく A だけ大文字になりませんか？気がつきました。これ、意味ないんですよ。意味ないのに、A だけ大文字にするってアート。おしゃれ。まあ、こういうことです。いかにアートっぽく喋れるかっていうコーナーです。深い意味はありません。はい、じゃあいきます。東京都のしげるさんからです。ありがとうございます。朝3時半起きで出勤する日があるのですが、自転車を走らせていると、だんだん MV の世界に入り込んだような感覚になります。点滅する赤信号、風に揺れる木々たち、前を横切る猫、まだ薄暗い誰もいない街、一瞬一瞬がアートに感じてきます。はるはるも早朝からお仕事な時もありますと思いますけども、早朝の景色って素敵だと思いませんか。めっちゃ思います。まあ、なんか年中夢中。あ、はい、アートです。これを言うのが大事ですね。最初とてもアートだと思います。私もそう思うんですよ。360時間違うか、あれ24時間か、24時間、
27?
27時間。27時間?3 時間増えた。24時間って1日あるじゃないですか。どの時間切り取っても、その時間に見た光景は、1回しかないんですよね。戻ってこない。時を戻そうってできないんですよ。木々って、風に吹かれると葉っぱがひらひら落ちてったりして、結構、細身になっていってしまうじゃないですか。なので、この葉っぱ一枚一枚があるかどうかによって、見方が変わっていくんですよ。めちゃめちゃアートですよ。まあ私も早朝の景色、好きなんですけど、夜の方が好きです。夜ってなんか皆さん好きですよね。夜の景色って、多分、アパートだったり、マンションだったり、会社の光がついてるんですよ、部屋の。それがイルミネーションみたいで、おしゃれで、アートなんですよ。アート。感じませんか?皆さん。東京タワー、真っ赤ですよね。なんで真っ赤かわかりますか?いや、嘘。あれ真っ赤じゃないんですよ。えんじ色なんですよ。やっぱ、なんか最近頭いいな、私。なんかちょこちょこうんちく言ってますよね、私。
言ってないよ。
すごいですよね。
言ってない。
皆さんも何かあったら外を見上げてみてください。まあ、ここはライトなんですけど、影。私が動くたびに影も動く。これは意思疎通、意心伝心、意心同体、共鳴、共同、一挙、そう、一投足ですよね。すごい、本当に。だって私の行動に、わがままな行動に影はついてきてくれるんですよ。すごくないですか?めちゃめちゃ私のこと好きですやん。アートです。ありがとう、影。こう、で、影を見ようとすると影は見てくれないんですよ、私のこと。ツンデレだ。ほら、ツンデレ。アートすぎる。ツンデレアート。では、茨城県のもちもちもっちいにさんからです。ありがとうございます。私がアートだと思うものは、砂糖が水に溶ける際に見えるもやもやです。コーヒーとガムシロップや紅茶と砂糖など混ざりきるまでのわずかな時間だけが見られる甘さを視覚的に楽しめる瞬間はアートだと思います。確かに!確かに私コーヒーとか紅茶とか飲まないのでガムシロップとか砂糖とか入れないんですけど、わかりますわかります。理科とか科学実験で水性のもの、まあ水的なものに何か物質を入れると溶けていく瞬間が美しいっていうことですよね。まあいい感じで言い換えてみました。こっちの方がわかりますよね皆さん。知りませんけども。確かにモヤモヤですねあれ。なんでモヤモヤになるか知っていますか?知りませんか?なんでですかね?私もわかんないですね。予想。この世界には重力があります。なので、上から物を落とすと、何が何でも上に行かず下に落ちるんですよ。その物理で、原理で、下に落ちていきます。この砂糖たちも。そうなると、砂糖たちにも心があるんですよ。重力に負けたくない。これ人間と一緒なんですよ。人間も負けたくないからこそ宇宙に行って重力を感じない無重力の体験をしたがるんですよ。だからこの砂糖も重力に負けたくないっていうことで、みんな手と手をつなぎ合うんですよ。砂糖と砂糖が。はい。なので、両手が砂糖にもあるんです。つなぎ合うからこそ、もやもやに見えるんですよ。はい。すごくないですか?手と手をつなぎ合うからこそ、ちょっと広がって見えますし、ちょっとだけ膨張して見えると言いますか。このまま、下に沈んでいくからこそ、もやもやに見えるんです。この時に砂糖の気持ち考えてくださいね、皆さん。いつもありがとう。コーヒーや紅茶を美味しく飲ませてくれてありがとう。スパイシーをくれてありがとう。こう伝えながら見て飲んでください。アート系向いてますよね、私。
向いてるよ。
ですよね。
向いてる。
ですよね。では行きます。 東京都の村尾さんからです。ありがとうございます。道路に落ちている片方だけの軍手ってアートじゃないですか。なんで落ちているかわからないけど、定期的に現れる日本の日常風景ですよね。はるはるは海外の道路には何が落ちていると思いますか。確かになー、まあアートかもしれないですね。その一角を見たら、わー写真もある、ちゃんと調べたらある。確かにな、道路にこのアスファルトに白の軍手落ちていることありますよね。なんでですかね。なんでだと思いますか。知っていますか。私知ってるんですよ、この原理。気になりますよね。お教えしましょう。近くに作業されている方がこの軍手使ってるんですよ。軍手って人の手を守ってくれる、そういう役割があるんですね。ということは危ない作業、まあ工事とかアスファルトの近くで作業されている方の手を守ってくれる。使っていくうちにこの軍手も生きているんです。
え、
ハートがあるんです。すり減っていくじゃないですか、使っていくと。そうなるとこれじゃあ人間の手は守れない、あなたを 大事にすることはできないと言って逃げ出してしまうんですよ、この道路に、アスファルトの上に。だって人間って両手握力違うじゃないですか。ってことは右が強いとすると右だけ早くすり減っていくんですね。ってことはこの片方の手だけ道路に逃げ出してしまうんですよ。ってことは自ら逃げ出していくんです。ハートがあります。マインド、
マインド
あります。だから物も本当に大切に使っていかないと、こうやって感情に揺すぐられて逃げていっちゃうんですよ。大切にした方がいいと思います。
え、どの辺がでもアートなんですか。やっぱり
アート、アート、少し汚れた感じからのこのポージング、5本指のある軍手だったらなんかピースしてる形になったり、道路でピースだったり、なんかアロハポーズだったり多分いろいろあると思うんですよ。だからそのポージングで今軍手はどういう気持ちなのか考えてくださいね。ピースだったら、よかった、この人をしっかり守れて役割を果たせた、頑張ってくれよなみたいな。アロハだったらまあ電話しようみたいな。はい、アロハ軽いです。キツネ、キツネか、そうですよね、たまにありますもんね、キツネって。そうなると動物に飛び出し注意みたいな、あ、注意標識、そういう役割もあるんですよ、たまたま。だから本当に心あるんですよ、物にも。ねえねえ、
今何しゃべる、何しゃべるか言
ったら、今いただいたお花に、うん、私もはるはるの元に来れて嬉しいよ、このお花言ってます。絶対に言ってますね。ほら言ってます。すごくないですか、めっちゃカオス今めっちゃカオス
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。どうですか、正直めっちゃ冷や汗かいてます。このアート、結構前回アートって結局なんだろうって終わっちゃったと思うんですよ。で、今回もアートの企画が始まって、やっぱアートの真実を掴んでいかないといけないんだっていう重要責任があったので、この役割を果たせるかっていう心配だったんですけど、この、まあ、冷や汗がそうなんですけど、今終えてみて、私ってアートにぴったりな人なんだなって。だから21歳、そのミクさんみたいにアートの技術をたくさん、匠技を盗みまくって、アートの山下遥人間になっていきたいと思います。
いや、俺もそう思うわ。
え、いいと思いますよね。
いいよ。やっぱアートだ
よ。え、ですよね。うん、なんでいいんですかね。ああ、私美術5だったんですよ、今までずっと。だからそういうアート系は元から才能があるというか、芸術家なんですよ。え、なんか描きたいです、大きな壁に絵を。あ、やっぱ絵はいいわ。絵はダメです私。いや、嫌です、習字は。短歌とか俳句とか、なんか そういう決め台詞系、あのポエムとかポエムとかを書いてみたいです。その皆さんをアートの世界に引き込むというか、ポジティブ変換アート、ポジティブ変換アート、めっちゃ良くないですか。ミックスしました今。あ、新企画私考えたいんだった。占い、あ、はい、匂、ね、わせちゃった。では行きます。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。番組公式 X アカウントはアットマーク YOKI アンダーバー TFM ということで、ここまでのお相手は日向坂46の山下遥でした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、ということで終了しました。収録が統治法を使ってみました。どうですか、アートな私。あの、結構私は今しっくりきてます。はい、ここからはあのプライベートトークをしていこうかなと思いまして、皆さん多分お気に入りをお聞きしたいなと思っている方がいらっしゃると思うんですけど、最近ショックなことがありまして、日々こうやって、まあ、生活してきて、まあ、楽しいことないかなみたいなことがあって、最近タピオカドリンクを頼んで、本当にもうこの日絶対に飲もうと思った日に頼んで、でそのまあ、30分後ぐらいにレッスンがあったので、30分内に来れるやつを必死に探して頼んだんですよ。でそれでなんか30分内に来ますってなって、でめっちゃウキウキしてて、そしたら決済もされてピコーンって通知来て、こちらのタピオカのジュースは技術的な問題の発生のため発送できません。技術的な問題って何ですかと思ってめっちゃ突っ込んじゃって、だってタピオカって湯に、沸騰の湯に入れてもうなんかできてるじゃないですか。正直
物がなくなっちゃったんじゃない。
あ、そういうことか。それを物がなくなったのを技術的な問題っていう、大人の事情かごめんなさい本当に。ああ、品切れってことですか。そっちか。え、なんか私結構本当に技術的な問題だと思ったんですよ。機械がなんちゃらとか、え、タピオカドリンクに機械って使うっけと思って。で、そこにめっちゃ引っかかっちゃって。いや、めちゃめちゃ絶対この日に飲もうと思って、めっちゃ楽しみにしてて、いざってなった時の技術的って思って、もうめちゃめちゃ面白くて、なんかもうこれを笑い話になっちゃいました。はい、そういう感じです。もう意味わかんない。どうしよう。エピソードトークできないな。あ、でも、最近飲めました。リベンジしたんですよ。飲めました。美味しかったです。なんか感動しちゃって、アートなんですよ。タピオカってアートなんですよ。すごくないですか？だってあんなにちっちゃい黒い丸なのに結構カロリーあるらしくて、それもびっくりしたんですけど、まあギャップじゃないですか。やっぱ飲み物にもギャップが必要なんですよ。山下遥みたい。山下遥ってギャップないと思うんですけど、まあギャップなんですよ。タピオカも黒くて丸くて、なんか、あ、結構、苦い味なのかなと思われる方いると思うんですけど、甘いんですよね。いやいや甘いみたい。
いや、いないと思うよ。
ちょっとうるさかった、今の。今のうるさかったですよね。
大丈夫。
大丈夫ですか。どうしよう、どうしよう。話がな。まだ喋りたいな。明太子って温めたらたらこになりますか気になりますよね。明太子は赤いピリ辛のやつ。今明太子かと思った。違いますか、うん、違うんだ。
違うと思うよ。加工の仕方が違うんじゃない。
ああ、鮭とシーチキンみたいな感じですか。鮭とツナみたいな。
え、ツナって何だと思う。
鮭。
ええ
、ツナと鮭とマヨ。
ツナと鮭と同じ。
ツナと鮭一緒です。あれ、マグロ。
いや、同じ同じ。
怖い。
同じ。
なんかもう何が正解かわからなくなってきて、バカになってきました。
だからツナ缶の中は鮭ってことでしょ。
そうです。だから鮭が 油と合体したらツナになるってことですよね。
そう
すごっ。ツナって結構有能ですよね。だって焼いたら焼き鮭だし、潰したらコーンフレーク、コーンフレークじゃないかな、コーンフレークになるし、すごくないですか。だって油に浸したらツナですよ。すごくないですか。
鮭は油に浸したらツナになって焼いたら コーンフレーク
コーンフレークになりますよね。だってお弁当の時にご飯にそのコーンフレーク入れるだけで鮭ご飯になるんですよ。すごくないですか。お母さんの味方。はい、美味しいです。
お弁当あるといいよね。
はい。
コーンフレーク。
コーンフレーク。美味しい。私も好きです。はい、さようなら、ありがとうございました。
シャケとコーンフレーク違うからね、全部。
あれ？コーンフレークって言いませんでしたっけ？
シャケフレークで。
あ、シャケフレークかー。オーディー。